Stay tuned, Weekly Worlders.
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、今月は夢の自動車月間というわけでですね、これを外せないんです。はい、じゃあスクエアのこの曲に乗ってですね、はい、お届けしたのは、まずイメージするのはこれは F1 ですよね。
そうですね、走っている、
ね。
う
ん、さて、この皆さんがパッと今思い浮かべるのは F1 ブームと言われる部分、これはね、1987年から、まあ、92、うん、3年かなにかけてのことを思い浮かべるかもしれないんですが、
はい、
実はそれを去ること10年前、うん、日本に初めて F1 がやってきた時、
うん、
まあ、それがあったんですね。富士スピードウェイというところでですね、まあ、この日本の、皆さんがですね、初めて見る F1 というものに度肝を抜かれた時があったんです。
はい、
この時代に生まれた漫画が赤いペガサスだったわけなんですよ。うん、
はい、
ね、マミちゃんはこれはさすがに読んだことは今ないんですよね。
少しだけね、実は検索をしたら、今あるサイトで無料で少しだけ読めるものがあったんです。うん、ぜひ皆さんも見てみてください。
はい、
はい、
まあ、村上元佳さんの作品なんですけども、うん、まあ、1977年から79年にかけて2年間連載された、まあ、少年サンデーに連載されたんですけども、
うん、
ともかく前年にですね、初めて見たF1、 興奮が冷めやらぬうちにですね、まあ、日本人ドライバーが世界チャンピオンになれるかもしれないというですね、うん、漫画を書いてしまったわけで、
はい、
当時の子どもたちは熱狂したんですよ。実はそれはですね、伏線になりましたのが、前年にですね、まあ、当時全く日本人が手が届かないと思ってたこの F1 の世界にですね、
はい、
まだですよ、まだまだこの世は後のですね、中島さんや鈴木あぐりさんやあんな人らが出てくる10年も前ですよ、
うん、
長谷美さんっていうですね、まあ、天才ドライバーがいましてですね、これがスポット参戦、日本に来た時にですね、日本製のマシンでですね、チャレンジしたんですよ、
う
ん、ね、ところがですよ、これがですね、なんといきなり走り出したらですね、4番手のタイムを叩き出してですね、
はい、
非公式と言われながら、
うん、
最速ラップを叩き出したんです。
すごい、
あらまと、日本人すごいんじゃない、日本の車ってすごいんじゃないの、
うん、
っていうですね、その一戦。ただし、まあ、ここでですね、まあ、不幸な事故がたくさん起こりまして、
うん、
で日本の要は、まあ、テレビ中継という形のものでは一旦ストップするんですが、皆さんの胸に強烈に焼き付いたあのイメージが翌年にですね、漫画の世界になって現れたわけなんですよ。
実はもう元にされたりしてるシーンがあるってことですね。
ですから、まあ、分かりやすく言いますとね、昔のアブさんですね、
うん、
実際の実名の選手が出てくるわけなんですよ。
うわ、そういうのワクワクしますよ
ね。で、実名の選手とその架空の主人公がですね、はい、一緒になって戦っていく。
うわ、夢がある、楽しい。
夢がありますね、
うん、
でもですね、実は当時の F1 っていうのは非常にまだ危険な時代でして、
うん、
まあ、3年間4年間戦う間にですね、死亡率が5割、2人に1人が死んでしまうという、そういう危険な職業だったわけなんですよ。まあ、ところがですね、そこに挑戦するこのケン・アカバという天才ドライバーなんですが、実はボンベイブラッドと言いまして、血液型で A 型 B 型ありますよね、うん、
はい、
この中で特殊な血液、ボンベイブラッド100万人に1人という血液の持ち主で、ということは怪我をする確率がとても高いのに輸血ができないんですよ、
うん、
あらま、あなたそんなことしてていいんですかっていうですね、うん、そういう状況の中で、まあ、実は唯一の肉親である妹を連れてですね、
うん、
妹がです、いざいう時に私が輸血しますよという方でですね、
はい、
でそれで付き添っていくんですが、まあ、 同僚のドライバーがですね次々と非業の死を遂げていく。で、まあ友情、要はそういう死に物狂いの戦いの中でですね、まあプロフェッショナルドライバー同士の友情、そしてとんでもない技術のしめ、まあ、しのぎ合いですね、これっていうのがもうともかくかっこよかった。要はこれは実際の部分とクロスオーバーさせてる部分があるんですけども、少なくても SV01 というですねこういうマシンは存在しません。剣赤羽というドライバーも存在しません。でもですね実際あの矢印のヘルメットがかっこよくてですね、うん、僕も自分のヘルメットペイントしましたよ。
あ、そうなんですか、ね、そんなに、
ねえ、うん、ですから、まあ、ともかくですね当時の要はモータースポーツ好き、要はほとんど多くの男の子たちを熱狂させた作品なんです、うん、あの今見返していただいてもおかっこいいとかおしびれるぜっていうですね、まあ、子供時代の熱狂が思い返せるような作品ですのでね、
はい、
ぜひ機会があれば見ていただきたいと思います、
はい、今夜は赤いペガサスご紹介しました。
Dr. Tax's Weekly World News。
安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください、ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。では近金編集長、ご紹介する商品は。
はい、今日ご紹介するのは優しい優しい温かさ、オイルファン、オイルヒーターですね。
山善さんの商品です。オイルヒーター DOL123 をご紹介します。あったかい。
で、あの僕の中のイメージでは、はい、これねよくあの病院の待合とかであったんですよね。
あったかも、
ね、
町の診療所とかに、
そうですよね、はい、あの実はもう皆さんですね見えますか、これちょっと見えにくいかな、
見えにくいじゃなくて見えない。
あ、そうですか。まあ、あの俗に言うフィンというですね、
はい、
まあ、このこれがこういくつかあるわけなんですけども、これは風も出ません、
うん、
で、熱くなっているところも何も見えません、
はい、
ただなんかこう鉄のこのひだがあるようなこういうものに見えるわけなんですね、
うん、
ところがこれが一番まあこのメリットがあるっていうのは、
うん、
要は全体ですね、ゆっくりと優しく温めるというものなんですよ、
うん、
それともう一つはこうファン的に風を回さないので、
はい、
空気を汚さない、
はい、
これが一番の魅力なんですよ。
そうです ね、
ね、
ちょうど私今その近くに、うん、商品の近くにいるんですけれども、
はい、
なんかね日向ぼっこしてるような感じ。
あ、いいですね、
はい、うん、ポワーンとこう芯から温めてくれるような、
はい、
ほっこりするような温かさなんですよね。
そうなんですよ。ですから実はね僕これあの一番おすすめしたいのは、
うん、
小さなお子さん、要は例えばストーブとかですね、
はい、
例えばもうそれこそ石油ストーブとか子供もし触ったら、
うん、
怖いですよね。
危ないです。
でお年寄りの方なんかでも、
うん、
もうついついあつけてるの忘れちゃったとかですね、あぼんやりしてあなんかこう新聞が当たってたとか、
うん、
そういうようなことがあっても大丈夫、要は一番安全な暖房器具とも言えるんですよ、
ね、え、うん、すごい近くにいてあったかいんですけど今触ります、
うん、
全然大丈夫で す、
なんですよ、ね、
もちろんあったかいんですけれども、
うん
うん、回路ぐらいのあったかさだなっていう感じです。
そうですね、
うん、
だからあの実際ですね多くの場合50度ぐらいまでの温度ですから、じっと触ってたらこれ低温やけどってのあるかもしれませんけども、
うん、
ちょっと触った触れたというものでやけどするというタイプのものじゃないということなんです。これがねなんかちょっと嬉しくないですか。
そうです ね、
ね、
嬉しい。メリットがいっぱいありますよね、
うんうん、
なんかなかなかオイルヒーターって私も使ったことがなかったんですけれども、ちょっと取り入れて見るのもいいかもしれない。
そうですね、
はい、
ですからあの僕ねこれぜひお話ししてますのが、
うん、
実はねこれね、ワット数が強弱のこれ切り替えがあるんですかね、
うん、
でその中でいくと結構ね、1200ワットぐらいありまして、
うん、
これ弱点もあります、
うん、
ですからオイルヒーターっていうことは中のオイルが温まって温まったオイルで部屋を温めるっていう2段階があるんで、すぐ暖かくはなりません、
はい、
だから時間はかかります。それと要は 効率は悪いです。要はですから、この番組でよくご紹介してるんですね、1時間あたり1円ですよっていう、そういうものではないんです、おそらくね15、6円になると思うんですけど、ね、
500ワットだったら1時間14円
はいはいはいはい、
はい
ね、ということで要はずっと一生使うにはですね向いてないんですけども、子供さんを育てる時期、ね、おばあちゃんがおられるお部屋、そういうようなところに使うには抜群に適してます、
ね、
何を優先するかという中で普段ご紹介しているのは要は節約とかですね安いとかっていうことあるんですけど、これは安全と快適、こういうジェネリック家電もあるということをぜひ知ってほしいんですよね、
はい、以上ジェネリック家電のコーナーでした。近金タクシのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。さて今月から毎月10名様に霧島天然水販売株式会社が販売している極み天然水を3本セットにしてプレゼントします。ご希望の方は必ずあなたの住所、氏名、電話番号を書いてメールかおはがきで申し込んでください。メールの方はラジオ大阪のホームページから週刊番組表をクリックして月曜日24時の近金タクシのウィークリーワールドニュースをクリック、番組ホームページの番組メールフォームから送ってください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪近金タクシのウィークリーワールドニュース、極み天然水希望と明記してください。また本日紹介したジェネリック家電ご希望の方もメールおはがきをお待ちしております。ご応募いただきました個人情報につきましてはプレゼントの発送以外の目的には使用いたしません。なお極み天然水の発送は霧島天然水販売株式会社から実施させていただきます。あらかじめご了承ください。なお当選者は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。
それでは皆さんまた来週
バイバイ。